みんなのダイエット。この番組は、痩せ我慢は頑張れても、太り我慢には、めっぽう弱い皆様と、我慢知らずの痩せ方を模索する、ボディもハートもわがままなダイエットバラエティです。お送りするのは私、長井と、
わがままな半助と、
わがままな哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 太り我慢。は確かにめっぽう弱いかもしれません。よろしくお願いします。で、はい、もしかしたらデビューしちゃったかもしれないっていう感じです。なんか鼻の周りと目の周りがもうモニョモニョモニョモニョするのと、ちょっと頭が痛いのと、なんとなく風邪っぽいのと、熱はないんですけど非常に辛い日々を過ごしました。
コロナデビューですか？
いや、コロナは今のところまだかからずで済んでいるんですが、もしかしたら花粉症ってなったことないの、花粉症じゃないので、花粉症に突然なるっていう話があるじゃないですか。あれは、どういう、うん認定を受けると花粉症病院行くんですか？
まあ診断を受けて花粉症ですね、はい、になりますけど、メカニズムとしては、はい、要は簡単に言うとマスとか杯をイメージしていただいて、その人の一生分の花粉をそこで受け止めると、はい、オーバーフローした分がアレルギー反応で出るっていう感じです。
ああ、それで、なんか、去年は平気だったのに今年いきなりみたいな話。
そうです。だから、いっぱいになったところからスタート、デビューをするので、まあ、あまり年齢とかは関係なくっていうことですね。その人の許容量を超えたところから、アレルギー反応が始まっていくので。
あとは、
はい。
自律神経が壊れたりして、はい、その、マス？コップ？
はいはいはい。
が、ちっちゃくなって、
ああ、
はみ出やすくなる。っていうのもありえますよね。
ありますね。
そこってか、多分、マスコップは変わらないんだろうから、オーバーまだしてないのに、オーバーしたと自律神経がこんがらがって判定して、アレルギー反応を出す。
ああ、なるほど。
っていうのが、はい、本当じゃないかな。それでも結局、判定、怒っちゃうわけだから、アレルギー反応でくしゃみくしゃみくしゃみで追い出せ追い出せっていう総動員になるっていうのもあり得るみたいですよ。というのは、これは自律神経が乱れたから俺は運動できてなくて太ってもしょうがない。もう満面の笑みですね。
いや、違う。
そういうふりをした。
いや、本当にね、なんか今までにない感じなんですよ。なんかもうここら辺がもう。
いや、今がすごい満面の笑みだったからもう。それが全てだろうなと察した。
いやいや、まあ、だとすると、動きなさいっていうことで、全部結論が出ちゃうんですけどね。
その判定動向じゃなくて、まあ、動けやって感じになっちゃう感じですかね。いやっていう、では、その答え合わせに行きましょうか。今週、前回の収録から2週間でございます。14日間。そんなことはないんですよ。ストレッチ筋トレは14日間中10回、そしてなかなかできていなかったウォーキング14日間のうち6回、まだ半分足らずではありますが、仕事帰り帰る前にウォーキングをしてから帰るっていうのがようやくちょっと何回かこう回数を重ねることができました。
おー、すごい。すごい。
で、ちょいちょい、ウォーキングしてたにもかかわらず、永井先生の方から宿題いただいてた縁石の上を歩いてみるがなかなかできていなかったんですが、この夜歩くときに 行く鶴見川沿いに出るところのちょっとした公マンションについてる公園なのかな、公園みたいなちょっと広場っぽいところにありました。多分お話の中に出てきたようなのとはちょっと違うんですけど、なんか、なんて言うんだ、この縁、花壇の縁っぽい感じのところがありまして、
うん、
まあ一応両方とも段が落ちる感じ、右も左も段差が高さがある状態で、これ足入れた写真撮っとけばよかったんですけど、足をポンって置いて足両足並べた状態だとちょっとはみ出るぐらいな感じ、一つだと両側に余裕が出る感じですけど、ありましたのでここ歩いてみました。3回行ってみたんですけど、日にちを変えて3回行ってみたんですけど、最初の日ちょっとふらつくかなっていうのはあったんですが、思いのほかスムーズに歩けて、落ちることは結局3回ともなく、で、まあ気になったのは足首にこう力が入ってる感じがしたんです。ちょっとまあふらつくというか、バランスを取るのに足首にこう負担がかかってるのかなっていう感じだったんですが、とりあえず落ちたりとかはなかったです。
おめでとうございます。
これはどうなんでしょう。
おそらく、いくつか要因あるんですけど、はい、今、半助さんが僕らに写真を見せてくださってるんですね、実際の現場の。
はい、うん、これ別に心霊写真とかそういうわけではないんですよ。なんか驚しさが感があって。
すんごいね、暗いんです。
私に突っ込ませないために怖いやつを乗っけてるのかなとちょっと思わなくもないんですが。
まあ、さっきも言いましたけど、仕事帰りの時間なので、まあ暗くて、なおかつ街灯は高いところにはないんですよ。この映ってる低いところにあるちっこい街灯しかないので、2枚目の縦位置の写真ぐらいなイメージで暗いんですよね。なのでどうしてもちょっと心霊写真っぽくなってしまうんですが。はい。
まず、
はい、
これ高さがもう少しあった方が良いんですね。
おー、はい。
多分高さがあればあるほど緊張感が増していきます。
まあまあまあ、はい、はい。
そして足首でバランスを取る必要がさらに出てきます。あと、多分横幅が少し広いですかね。
あー、なるほどね。
片足で、そう、乗り気でないぐらいがちょうど良いんですよ。それで足首を動かせているかどうかが判定しやすくなるんですけど、今だとだいぶソフトな感じなので。
おー。いや、でもね、意外とない。道路の脇のやつって、歩道ごとなんて言うんだろう、辛い位置になっちゃってるところが多くて、こう、
ポッ
とって両側、こう、はいはい、段差があるところってなかったんですよね、今も。
やっぱり意外と少ないんですよね。ハンスケさんの住まいのエリアだと。
なんか前もっとあったような気がしたんですけど、こう改めて見ると、歩道と辛い位置で、まあ車道側は、ある程度高さがちょっとついてるんですけど、歩道側がなんか辛い位置だから、なんか、こう、縁石を歩くというよりは、歩道の端っこを歩いてるみたいな、そんなイメージで、これはちょっと違うんだろうなと思って、そこでは試してはいないんですけど。で、両側がこう段差があるところ、確かに、おっしゃる通りで、右側はそこそこ高さ、段差あるんですけど、こっちの左の花壇の側はそんなにはない。段差は一応あるんですけど、右側ほどないので、右側もまあそれほどの高さではないんですけど、っていうのもあって、まあ確かにその緊張感という意味では、そんなにっていうのもある、だと思う。そんなになかった、っていう感じではあります。
まあなので足首がどのくらい使えてるかっていうのをちょっと感じるのには余裕があったっていうところですね。
まあでも足首にこんだけこういうとこ歩くときって負担がかかってるんだなっていうのは感じたんですけどね。
そうです。まあ、高くなればなるほど、かつ、幅が狭くなればなるほど、
うん、
足首から下でコントロールするんですよ。
はいはいはいはい。
だから当然足首が使えていないと、
うん、
まあいわゆる渡るになりますよね。歩くっていうよりも渡る状態に近くなると思うんですけど。
はいはいはい。
そこまで行くとかなり足首を使った動き方ができるようになるっていう。なのでまあそれの、すごく究極なところまで行くといわゆるスラックラインっていう。
綱渡り。
まあそうですね。綱の上を歩いて渡っていくみたいなアクティビティがありますけれども、うん、あれ。手にたどり着くっていう感じですね。
でも半助さん、これこの暗い公園でさ、人気のないとこでさ、はい、夜こけてさ、すりむいて泥だらけになってさ、お腹空いてお家まで足引きずりながらすっげえ惨めで帰っていく時に写真撮って送ってね。
いやー、まあ、でも、最初、落ちはしなかったもの、一回目かな、少しふらついて、あ、ちょっとやばいかもって思ったんだけど、まあ、ちょっと、なんだろう、ここで見ていただくと、最初の曲がり角のとこぐらいではもう安定してしまって、そっからま、長くはないから余計なんでしょうけど、移動距離が曲がってからは短くなっちゃうので、最初の一発目の移動は長いんですけど、そこでちょっとふらついたぐらい。でも2回目次の日とか、別の日でやった時は、もうすんなりスタスタ歩けちゃったんで、あんまりその落ちるっていう感覚はなかったんで、
お
ぉ。意外と、とは思ったんですけど、まあおっしゃる通りその恐怖感みたいなところまでは全然いかないっていうか、なんか段差に対してちょっとまっすぐ歩こうかなって、まっすぐ歩かないとかなっていうぐらいの意識ぐらいだったので、もうちょっとじゃあなんか段差のあるところを見つけられたらまた改めてチャレンジ。
そうですね、高さがあると自分の体をコントロールするっていう意識が芽生えてくるので、そうすると足首がすごく動かせるようになるんですよ。
へー、別に、半助さんが成果を出さないから殺してしまえとかいう意味でそういうのを誘発してるわけじゃないんですよね。
落として。
そうですね。
なんか、やたら車道に行かせたがるところが倒れたら引かれてるとかさ、あとは、鶴見川の堤防の端かなんかでもう、落ちたら転げ落ちて土左衛門になるとか、なんかもうダイエットオアダイみたいな、
いや、
ところ狙っていらっしゃるような気がするんで。
いや、ちょっと、その、鶴見川沿いのところに、まあ、土手というかあるんですよ。まあ、その、そこ、
はい、
本当なくて、ここ、気づく前は、この横とか通ってたりしたんですけど、最初気づかなくてしばらく。いや、もうないから、この上歩くかなと思って、でも反対側したら結構高いから痛いよな、とか思いながら。でも幅はそこ結構あるので、普通に両足で歩けちゃう感じなので、あんまり意味がないのかなって思
います。それであればもう本当に鶴見川でも、まあ多摩川沿いでもいいんですけど、その上の橋の手すりを歩きましょうって
言
って
。絶対落ちますね、それね。
もうそうしたらほら、ほぼほぼスラックラインじゃないですか。
超怖。それは絶対落ちるので、それはできませんが。
はい、なんでまあそこはなんですけど、ただもう少しやっぱり高さがあった方が、足首を使っての体のコントロールを意識できるようになるので、高い方が良いなという気はしますね。
はい、
すみません、まあ、ちょっとね、環境的な問題なので、半助さんが別にこれ作ったわけじゃないんで。
ああ、
そうですね。半助さんが悪いわけでは全然ないんですけどもね。
ちょっと程よいところが。なかなか見つけられずなので、まあちょっと気にしながら、なんかまた機会があったらお話ししたいと思います。
はい、ぜひお願いします。
はい。で、足首の件でいきますと、ストレッチバンド。一回やりましたっていうお話をして、長井先生からのアドバイスとして、一秒で踏んで、戻すときに三秒ぐらい時間をかけて戻すと。
はい。
いうふうに、アドバイスをいただきました。で、今回の期間は全部 この形でやってみております。1秒は全然問題なく、まあ1秒踏んで1秒戻してっていうので初めはやっていたので、踏む1秒は全然問題なかったんですが、3秒に戻してみたところ、なんか自分のイメージと違って、1秒ずつだんだんだんと戻す感じ。カクカクカクって戻るっていうのかな。なんか、
はい、
で滑らかに3秒、1、2、3ってこう、ゆっくりこう戻ってくるんではなく、1、2、3ってなんか、3段階で戻すみたいなのしかできなかったんですよ。あれ、これ意外と難しいと思って。何回だろう。もう、ここ、最後、まあ、今、収録が2月10日の金曜日なんですが、実は、10回やったうちの1回は最初の週でサボっているんですが、この直近3日間、今日含めて昨日、一昨日と3日間ストレッチサボっちゃってるのでできていないんですけど、その前の月か、日曜日ぐらいかな、少し滑らかになったんですけど、それまでもずっとカクカクカク、なかなか滑らかにできなかったっていう感じでした。これがなんか意外と難しかったんですね。で、やってみて、これの成果はちょっと違うっていうようなご説明をいただいたんですが、ウォーキングしてる時とか、まあ、あと普段、仕事に向かって歩いてる通勤の時とか、ふと、こう、なんて言うんでしょう。地面を掴むような歩き方、あ、できてないっていうのに気づけるようになったのと、気づいてからこう、掴んで歩くようになるのがしやすくなったような気がするんですけど、ここら辺はあんまりこのバンドの影響じゃないんですかね。
いや、あると思いますよ。大きいと思います。
あ、そうですか、やっぱり。
なんか、うん、これは多分影響というか、良い形で多分ほぐれつつあるところもあるでしょうし、意外とやっぱり大人になればなるほど、すねの部分の筋肉、前傾骨筋っていうところがあるんですけれども、もう本当、すねに沿っている筋肉なんですけど、これが本当に実は使われていなくて硬くなるんですよ。
はいはいはい。
まあその原因としてやっぱり足首が動かないとか足の指で地面を蹴る機会が少なくなるっていうのが要因としてあるので、はい、うん、そこを動かす訓練をしている感じなので、まあいわゆる調整ができてきてっていう感じですかね。
なんとなくこの
だから多分まあ続いていくともっと動かしやすくなるでしょうし、
うんうんうん、
それができるとウォーキングないし山登り等々で言うと多分やっぱり効果で安くなりますよね。
はい。なんかね、あってこう、今までこの地面を掴んで歩くようにするとっていうお話もいただいていたんですけど、これがやっぱり忘れちゃうっていうのと、っていうかすっかり忘れていたんですが、ふと何回かやってから、あれと思って、あ、これ忘れてたやつだって思って意識してやる、歩かなきゃって思った時に、前こうそういう風に掴むようにってイメージして歩いてた時よりもなんかやりやすくてこう自然とできてるような、なんかやりやすかったなっていう感じがしたので、それが何回か、あ、また忘れてた、あってこう気づきやすくなったっていうのかな、それがちょっと変わってきてるのかもってちょっと思った感じがありました。ちょっと続けて、ここら辺がまた変わってくるのを楽しみに頑張りたいと思います。
はい。ぜひ、まあ、このぐらいまで動くんであれば、
うん、
もう少し負荷を上げてもいいんじゃないかという気はします。
一番軽い柔らかいゴムを使ってやっているんですが、一つ。
はい、なんで、まあ、そうですね。一つ上の硬さの、バンドに切り替えてみても良いのではないかなと思います。
わかりました。じゃあ、もうそれは、明日とかから変えちゃっても大丈夫？
あ、もう全然。
じゃあ。
今晩でも大丈夫です。 まあ、あの、今晩でも大丈夫なだけなんで、明日でも大丈夫ですよ。
明日、新しいコムを出して、チェンジしてやってみます。はい。あとは、全体的なところで言うと、食べ物に関してがちょっと意識が、今回は、この期間ではできなかったかな。全体的な食べる量を減らそうとか思っていたところは、ちょっとね、水を取る量がちょっと減ってたかなって、2ミリリットルぐらいはいけてたと思うんですけど、 2.5 とか3ぐらい飲んでたような、というか飲んでたんですけど、2リットルか下手すると2リットルちょっと切っちゃうぐらいになってたので、ちょっとそこをもう一回意識し直して水をしっかり取るようにしたら、少し余分なものは減らせたかなっていう、食べ物の方をね減らせたかなっていうぐらいで、あとはあんまりちょっと意識ができなかったのと、先週話題になりましたあれについては何回か思い出せたんですが、まあちょっと実行できましたっていうほどできなかったので、次の期間は私もあれについて頑張りたいと思います。なんところかな。
あれ覚えていた。
覚えてました。僕も試そうって思いながら、でも何回かあった思うんですけど、食べちゃそのまま勢いで食べてしまっていたので、あれはうまく機能しませんでした。ちょっと小分けにして食べるっていうのはちょっと何回か意識できたんですけど、
小分け、
いっぺんに頬張るんではなくて、
はぁ、
少しずつにすると絶対数で、うん、あれの絶対数は多くなるじゃないかなっていうお話があったじゃないですか。それならできるかもって思ったので、それをしっかりやろうと思ったんですが、それを思い出したこと自体もそんなになかったので、ちょっとそれをしっかり今後の明日からのターンではしっかりやっていきたいなと思います。
ほう。
というところで、今週の、私の成果でございます。前回ご紹介したのが、23年1月27日の計測でした。体重が 88.7kg でした。
はい。
本日、23年2月10日の計測です。体重です。じゃん。86.8。
ほう。
9kg の超特大減量です。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。これは計測ミス。
いやいや、体脂肪です。前回の体脂肪が 26.7% でした。今週の体脂肪率です。じゃん。26.4。
0.3% のマイナスです。
ご査定も
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 102.8 センチでした。今週のウエストです。じゃん。102.5。
0.3 センチメートルの減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
こっちも誤差だけど。まあ。イエイということで。ありがとうございます。
この4週間で、
はい。
体重4キロ落ちてるんですよね、半助さん。前回マイナス 2.1 キロ。
ああ、そうですね。はいはいはいはい。あ、そうか。
4週間で体重4キロ落ちていて、ウエストがマイナス 2.5 センチですかね、4週間で。
へえ。
頑張りました。
頑張りました。
いや、頑張ったと思います。
おお。
筋トレ、ストレッチ頑張ったかな。あと、まあ、ウォーキングが、ちょっと頑張った感が、ちょっと、なんだろう。もう、習慣みたいにできるようになるようにしなきゃっていうのがあったので、何回か、まっすぐ帰っちゃおうかなって思いながら、後半の2回ぐらいは、頑張っていった感じ。筋トレは結構ちょっとね、毎日のことなので、 よっこいしょ感があるんですけど、頑張ってやってます。
おお。
筋トレが
4週間4キロはでも大きいですからね。1ヶ月で4キロ落ちたってことですからね。
すごいですね。
ただ、
しかも筋トレを、それだけね、筋トレってお話しながら4キロ落ちたんだとしたら、
うん、
本来筋トレをすると体重ってあまり変動しないんですよ。
うんうんうん、
筋肉つけるって体が重くなる作業なので。
はい、
なので、筋トレが効いていないのか、筋トレを上回る割合で痩せたのかっていうのはちょっと、
そう、それで言うと、確かに、この、やってたとこまでは、増えたり減ったりだったんですよ。だから89.2 とかもあったんですけど、さっきもちょろっと言いましたけど、ここ3日サボっています。そこからなんかだんだんだんって下がってるので、筋トレ、サボってるからなのかなってちょっと若干思いましたが、
でまあでもそこまでの3日間で筋肉落ちていたら2週間筋トレやんなかったら死んじゃう勢いですから、まあさすがにそこまではないと思いますが。
まあ。
でもね、順調に落ちたこと自体が非常に良いなと思うのと、ウエストもうちょっと減っていいのになと思ったんですよね。
はい、これ、まあ変な話ですが。ちょっと、食べちゃう。収録前にお腹が膨れるそれが良くなかったのかなとちょっと後悔したりしました。はい、
お尋ねしていいですか。
はい、
永井先生から前々回咀嚼神さえすれば痩せると言われたのに前回やらなかったのにびっくりした。もうやるもんだと思ってたからびっくりして、あそこまで言われてやらないのかと思って、で、今回これでしょ？結局、永井先生が言われたことをしないで痩せてやろうっていう挑戦的なダイエットをなさっておられるんですか？で、もしかすると永井先生は噛めって言ったら噛まなくなるからってそこまで見越してわざと言ったのかなとか、なんかこう、どっちが黒幕なのかわかんない感じの、なんかサスペンスドラマのエンディングを見てるような感じがするんですけど、どっちが黒幕なの？どっちが悪い人なの？みたいな感じがするんですけど。
僕は純粋に、咀嚼した方がいいっていうのはすごく。
そこは素直なんですか？そこは素直に取っていいんですか？
はい、純然たる気持ちとして進めているんですけれども、でも多分、半助さん、100% そのまま取り組んでくれることはないだろうなっていうのはどこかで、想定はしてはいます。
はいはいはい、
すいません。いや、
ただまあ。
遠石から落ちて死んでしまえっていうわけではない。
はい、半助さんが、ある程度、反骨精神を持って動いてるのはもうよくわかっているので、そこに関しては、あんまり、こう、思わないようにしていると言いますか、こうしましょうって言うと違うことをしたくなるなーって、ずっと思ってるので。
たびたびありますよね、それ言われますよね。
たびたび？だからまあ、そんなレベルじゃないだろう。
それはそれで、要は結果として跳ね返ってくるのであれば、何か違うことをやるのでも、結果に跳ね返りさえすれば特に言うことはないなと思っているので、でも今回結果が伴っているので、良しとはできるのかなと思っているんですが、ただウエストはやっぱりもうちょっと減らしてほしかったなというのが、理由が計測をするのが分かっていて、その前にあえて食べるっていう。
あれだけ先送りが好きな半助さんが。
そうなんですよ。今日はちょっとね、収録、もしかしたら時間が、みたいな、横浜が、さっきも言いましたけど、2月10日ですが、都内近郊、雪積もるかも、みたいな予報だったので、ちょっと帰りやばいかも、みたいな、ドキドキだったんですが、意外と全然平気で、雨で、それ、まあ、雪の時のために、すいません、行けません、行けなくなるかもしれませんっていろんなところに話をしていて、工程としては少なかったんですけど、まあ、どうしても今日じゃないとダメだから来てって言われたところが何箇所かあって行ったんですが、まあ、順調に行っちゃったのと、行っちゃったというか行けたのと、まあ、それで件数が少なかったので、思ったより早く終われてしまいまして、
ほう。
これはなかなか行けない映画館行っちゃおうかなって言って、ポップコーンを いっぱい食べてしまい、お腹がパンパンになってしまいました、ということでございました。
お。え、この前も、なんかスラムダンクに行ったとか、インスタグラムに。
スラムダンクが、前、先週ぐらいかな。
はい。
今回の期間で言うと、一週目、30日の月曜日に、すずめの戸締まり行ってまいりまして、もう一回ちょっと見ときたいなと思って、ちょっとタイミングを測っていたんですが、やっぱりちょっとなかなか行けないんですが、今日行けるかもって思ってみたら、収録にも間に合う時間だし、今から行けばちょっと余裕で間に合う時間だし、ということで、戸締まり2回目。これなんかね、
はい、
あれなんですよ、九州スタートなんですよ。主人公の子が九州の人で、九州スタートして愛媛に行って東北に行くので、最初めっちゃ九州弁出てくるんですよ。
へえ、
なんかめっちゃいいわこれと思って。
あの街並みがリアルに描かれてるんですか？
あ、どう？
前のやつがなんかすごくそっくりに描いてるとかいうのを
聞
いたことがあるんですが、
はいはい、ちょっと九州のスタートのところと愛媛のところはどこなのかがちょっとわからないので、僕が知ってる街で、ああリアルだっていう感じで、そういうのはなかったんですけど、東北に関して言うと、
はい、
BJ と震災があってから何年か続けて行ってた時期の、
はい、
雰囲気にすごい似てて、
へえ、
うわ、ここ、あそこじゃねっていう感じだったんですよ。ただ、12年前の瓦礫がまだあるわけがないじゃないみたいなセリフがあるんですけど、ということは、今年とかっていうことっていうことなんですけど、僕が知ってるので言うと、その震災から数年、2、3年ぐらいの時の街並みの、
はい、
あ、ここは BJ と行った時と同じぐらいのタイミングの感じだって思って見てたんですけど、
はい、
しかしたらもうまだそういうところがそのまま残ってるのか、まあ、進んでなくて未だにあんな感じなのかなっていうのがちょっと映画で見て気になっていたんですけど、まあそういう意味ではリアルな街というか、そのまあ震災があった後の街なので、あの区画だけみたいな感じのところなんですけど、リアルに書かれてはいました。
ありがとうございます。
なのでちょっと今年は東北行ってみたいなと思って見てきた感じなんですけど、ぜひなんか震災から時間が経ってこう作品にするタイミングなんじゃないかなっていうね、なんか監督のインタビューがパンフレットに載っておりましたが、やっぱり震災直後の数年だとね、こういう作品を作ること自体がやっぱり皆さん躊躇されたりとか、いろいろな思いがあってできなかったっていうのが、まあ今年ぐらいにはもうやっとくべきなんじゃないかっていうことで作られた作品ということだったので、こう気になる方は足を運んで見ていただきたいなと思いました。ということで、私の方から今週は以上でございます。ありがとうございました。多分ポップコーン食べなければ次回もうちょっとウエストが下がってるかもしれません。ということでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ごちそうさまでしたっていうか、なんか、ごちそうさまでした。
ハーフ&ハーフでいっぱい食べちゃいます。
なんか、まあ、SNS に投稿されてるところからしか推し量れませんが、最近映画が前より多くなってる感じが。
まあ見たい。
はい、
はい。スラムダンク、エヴァ、新エヴァンゲリオンっていつでしたっけ？
あ、はいはい、なんか行かれてましたよね。
あの時は結構行きまして、10回ぐらい劇場で見たので、その頃は。でもそれまでは全然だったんですよ。最後に見たのなんだっけっていうぐらい劇場で見てなかったんですけど、あれをきっかけに、東急の会員になって、東急のなんか ケット取りやすくっていうか、なんか手順を覚えたというか、今時の映画館の行き方、うん、ネットで予約して、映画館で発見して中に入るみたいな。それが当たり前なんでしょうけど、僕本当にそれもしてなかったぐらい間が空いてたので、それでなんとなく敷居が下がったところだったんですけど、でもエヴァの後あんまり劇場でどうしても見たいっていうのがなかったんですが、今回のスラムダンクとこのスズメでちょっと劇場で見たいなと思って足を運びました。で、今日行ったら、
はい、
ブルージャイアントがもうすぐやるんですね。
そうですね。
え、ごめんなさい、ブルージャイアントって全然わ
かんない。ブルージャイアントっていうのは、はい、簡単に言うと、サックスプレイヤーの、まあ、青年の、
はい、
物語の漫画原作なんですね。で、元々がブルージャイアントっていうところから始まって、それが日本シリーズなのかな？日本国内で、ジャズに目覚めた学生がジャズバンドを組んでジャズの活動をしていくっていうところから次がヨーロッパに渡る、ブルージャイアントシュプリームだったかな確か。
おうほうほう、あ、俺それ知ら
ない。で、はい、そうで現在は多分アメリカに今度渡ってブルージャイアントエクスプローラーっていうのが多分現在8巻まで出てたと思います。
へー、
それもちょうど確か舞台はもともと主人公の出身が宮城なんですよね。仙台かな。仙台で高校を卒業してジャズプレイヤーになるって言って、お兄さんがサックスを買ってくれて、まずは東京でバンドを組んでいた。で、まあいろいろがあって、ヨーロッパに渡ってっていうところから物語が展開していて、今は絶賛アメリカ編のブルージャイアントエクスプローラーが連載中だったと思います。
すごい、そこは。なんか音が聞こえる漫画みたいな。
へ
え。上原ひろみさんが音楽監修されてるんですよね。
へえ。
っていうのもあるっていうのでちょっと気になって、うわこれやるんだと思ってそれが気になっているので、そこもまた行くかもしれません。
あ、もう行ってらっしゃい、どうぞ。
あとスラムダンクが間に合えば劇場でやってたらもう一回行きたいかなっていう感じでございます。あ、スラムダンクで思い出した。ボール買いました。バスケットボール。ドリブルの練習はしてます。ちょっとダイエットに貢献しないかなって思ってます。
はい、僕びっくりしたのは多分バスケットの話一回もしてないのになんでダイエットとバスケットを結びつけ始めたんだろうっていう。
いや、ちょっと、なんかちょっとでも体を動かしたら動いた自慢しとこうかなっていうので。ちょっと今、毎日、一応ドリブル。今日ちょっと雨雪だったのでできませんでしたが、ここ後半の一週間は毎日やったかな。5分、10分ぐらいのことなんですけど、ドリブル練習してます。
おめでとうございます。
運動にカウントしようかな。はい、ということでございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
遠赤の上をドリブルっていうのを、じゃあ、ぜひ。
おーそっか。そうすると、ちょっとハードル上がって、負荷がかかるかもしれませんが。
あと、履歴書とかに書けますよ。遠赤の上で、バスケットのドリブルができます。
なるほどね。はい。ちょっと、また、怖い。そうなの怖いかな。でも一気にすごく難しくなりますね。
はい。難易度が上がるので、バスケットのスキルも身につくし、うまく多分、体のさばきも身につきやすくなるので、ある意味一石二鳥ではあるかなと思います。できた上でのお話ですけどね。
まだね、全然なんですよ。右はまあ、なんとなくなんですけど、左手でドリブルが、いや、こんなに俺できなかったっけっていうぐらいできないので、ちょっと、しばらくは基礎練習を頑張りたいと思います。すいません、長くなりました。よろしくお願いします。
鉄道です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週間、自律神経が乱れまくってたというところからですが、
はい、
運動、最初の週は、収録終わった余韻ですぐにプールに一回行きました。 そして、ずっと行けないまんま。で、2月1日 ?1 週目の後半ぐらいから少しずつ立て直しかけたかな?
はいはいはい。
はい、2日の日はウォーキングという形で、最初の週は2回。有酸素運動2回。で、2週目もまだプールは多くはないんですが、プール1回、2回、そしてウォーキング行って、昨日行けなかったけど今日行ったので4回。
お。
ちょっとずつ戻しつつあります。
はい。なんか逆だな。俺、後半ダメになってきたけど。はい。後半良くなってきたわけ
じゃない。少しずつ。はい。あの、寒さも落ち着いて。やっぱ俺寒さがダメなのかな。そして、もう、あの、お見せしてる表に、ストレッチの列、呼吸の列、
うん、
ムーバレックスの列、筋トレの列、
うん、
有酸素運動の列、そして、新たに、追加せざるを得ないというか。
うわぁ、それやっぱすごいな
ぁ。何を半助さんがすごいかと言っているかと言いますと、半助さんからご紹介いただいたソムナス。
はい。
はい。この、有酸素運動。
はい、
運動を復活したぐらいから、点数が上がり始めまして、2月1日96点、
はい、
2月3日100点、
はい、
そして2月4日96点、飛んで2月6日100点、7日94点、8日100点、9日100点、という、これは、
ちょっと、これ、もう、基本、なんか、高いじゃないですか。
お伝えしなきゃと思って欄を作ってしまいました。すいません。はい。
てか、俺睡眠の欄、もう全然書かなくなっちゃってるしね。自分。はい。僕はなんかもう半分諦めモードになっております。すごいな、この、100。
ここまで100連発すると、
うん。
お伝えしたくなる気持ちが分かっていただけるかなと思います。うん、はい。
いや、これはすごいです。
ありがとうございます。
で、
生活のリズムと有酸素運動が重なると点数高くなるんだね。
いや、でも逆にこれ悪かった時ってあるんですか?
ありますよ、ありますよ。
あ、そうなんですか。
はい。
へぇ、
いい時だけを抜き出してるっていう
のは。あ、ということなん
ですか?はい。計測できなかったとか。
ああ、そうかそうか、
はい。あと、二度寝してしまって計測の意味がないとか。
はい。
はい、あります。
あ、なるほどね。わかります、わかります。はい。
はい。
ああ、すごいなぁ。
で、このソムナスさんが、まあ、きちっと起きれたら、設定した時間に起きれたら、今から集中タイム、脳が冴える時間が来ますよとか、今から眠気が来ますよとか、いうアラートがね、すごい適切なんですよ。
そんなの出るんだっけ?
はい。その通知をオンにするとでしょうけれども。
あ、じゃあ俺、はい。
はい。で、今までも出てたことはあったんですけど、僕乱れが多かったので、ピンとこなかったんですが、この特に2週目、点数がいいよって、お二人にお見せしてるここ、特に100点が連発してる時とか、はいはい、朝起きてる時間、起きる時間をかなり一定にいけたんですね。
はいはいはいはい。はい、
そうすると、ああ、ちょっと眠くとか思った時に、眠気が来る時間ですよ、みたいなのが来て、ぴったりやな、と。いう風に、なんか自律神経の復活を、ソムナス君に後押ししてもらった感じです。
その眠気が来ますよ。あ、まあ、でも、なんか対策取れるっちゃ取れるのか。眠気が、ま
あ、シエスタ的な、ちょっと、長すぎない仮眠を取るとか、いうのがいいそうです。
あ、なるほどね。
うん、ちょっとやったら、またひっくり返りそうで、ちょっとやってないんですけれども。
なんか、でもね、そのままデスクワークみたいなのしてるときに、 出てきたら続けるのではなくて、ちょっと散歩
を。そうですね。立ち上がって、
ね。
ね。歯磨きするとか、そういうだけでも違うんじゃないんですか？
あ、ちょっと使おう。もう半分諦めてたからな。
はい。
やっぱ、これはあれなんですかね、永井先生。瀬戸さんがおっしゃる通り、運動とかっていうのが影響して、こういう風になっていくってことですか？
もうあると思いますよ。その辺、生理学のお話でちょっと細かくすると、
はい。
運動すると、実は骨格筋っていう筋肉、要は骨格に対してくっついている筋肉ですね。
はい。
から、まあ、いろんな物質が分泌されるんです。
え？
それを総称して、マイオカインって言うんですけれども、マイオカインですね。ただその中の一つ物質、まあ本当にだからいくつも物質分泌されるんですけども、その中の一つにアイリシンっていうのがあるんですね。
うん、
で、そのアイリシンっていう成分は、実は皮下脂肪の組織に働きかけるのと、脳に働きかけるっていう効果があるんです。
はい。
で、まあその特に脳に働きかけるのが、まあどう働きかけるのかっていう話になるんですけども、要は脳を正常な働きに持っていくように働きかけやすい。それが要は運動が自律神経って整いやすいですよって言われる要因の一つにもなってるんですけど。
ほう。
だから動くっていうことで自律神経が整いやすいっていうのは、実はまあそういう生理学的にもちゃんとそういう物質が出ることによってなされている営みですよというのも明らかになってるわけなんですね。だから運動によって結びついていってるっていうのは一つ事実があるのと、あとやっぱり規則的な睡眠が鉄尾さんスコアの良い時、
はい、
やっぱり取られているなというところと、ソムナスって多分睡眠時間が長い方がスコアが高いんじゃなかったかなって僕見てて思ってたんですよね。
あ、ですね、確かに睡眠計測アプリはそこが多いんですけど、僕が今使ってるファーウェイのやつはアドバイスとか出るんですけど、
はい、
お前本当は分かってねえだろってみたいな感じで、単純に長ければいいんだろみたいな感じなんですが、ソムナスはもちろん3時間とかよりは6時間の方が点数高いんですけど、ただ長ければいいだけでもないみたい、
はい、それはなんか
良さそうな、信頼できそうな感じがしています。
ただ一定の長さっていうのが、
はい、
多分一つ基準になってそうな気はしてはいる。まあね、
はい、はい。6時間からだとは思います。
そうですね。
はい。
はい。多分だからそこもちゃんと、要は6時間ぐらい寝ないと自律神経整わないですよっていうのが前提条件として、
はい。
ありながら計測をしているんじゃないかなっていう感じがするので、使っているうちにだから整いやすくなるっていうところもあるだろうなと思いますよね。
なるほど。はい。
はい。すいません、私がロングスリーパーなんで、そんなこう3時間の時とかがないもんですから、ついそう思ってしまいましたが、おっしゃる通りです。
だから使うことによってやっぱり整いやすくなるっていうのは良いアプリの使い方というか、逆説的に考えられますよね。使うことによって睡眠時間が良い形で取りやすくなるとか、睡眠の質を上げるっていうことができるようになるわけなので。
そうですね、はい、それが本来の、うん、もうあれですもんね、なんていうの、機能というか、俺なんか、こう、ショックを受けて、遠のいてしまったので、
いかずが悪いから
そうそうそう。
あ、はい。
もう、まあでもな、ちょっともう一度。
いや、確か半助さん、あの時、ソムナス使っていって、計測していた時、睡眠時間少ないなと思って僕見てたんですよ。
うん、単純にそうなんじゃないんですか？
そうね。
はい。だからスコアが低く出ちゃうんじゃないかなと思ってたんです。うん、要は最低限のラインを切っちゃう。睡眠時間だったんじゃないかなっていう。
朝はもうほぼほぼ1時間もずれな、変わらずで起きれるんですけど、寝る時間がすごい何時間っていう単位でずれるんですよね。早い時は9時ぐらい寝ちゃう時もあるし、遅いと1時回るとかっていう
か。だから多分そこで確かスコアが低い時って睡眠時間がすごく短かった記憶があるんですよ。うん、だからその影響はあるんじゃないかなと思います。だからこれを使うことによって長い睡眠が取れるようになるっていうことで言えば、非常に正しい使い方ができてるということですしね。
はい。あと、今ので思い出しました。僕も、 ん、この点数がいい時って22時、23時ぐらいに寝てる時なんですよね。はい。それまでって、夜中の2時とか3時とか4時とかみたいな感じでひっくり返ってたので、それよりはやっぱり、同じ時間でも、まあ、永井先生が教えていただいた睡眠のゴールデンタイムあたりに入ってる方が点数は高いみたいですよね。
うん、
なので多分そのあたりがきっと点数を計測する上で、もうあらかじめ前提条件として組み込まれてるんじゃないかなと思うので、
はい、
そこが外れると、やっぱりスコアとして上がりにくいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。
だから、ハンスケさんの睡眠の質が悪いっていうよりも、多分寝ている時間の長さとか時間帯っていうもので測られると、もうちょっと睡眠の質を良くすることができますよっていう意味でのスコアだったっていう読み取り方はできますよね。
そうですよね。本来はダメ、悪いんだったら改善することを、に力を注がなきゃいけないんだけど、ショックを受けてやめてるようじゃダメですよねっていう、ちょっと
今。まあだから、テトさんの付け方で非常に正しいってことですよね。
あ、いや、てか僕もたまたま点数が良かったからこうやってラン出しただけで。
やっぱりでも傾向としてはでもすごく時間帯が近い部分があるというか、やっぱり、いい時間帯というのがすごくあるんだなっていうのが、これを拝見すると、
はい。
分かってきますよね。
はい。ちょっと僕こそ改善して、点数、そうなんです。先生にいい点数を出していただけるように生活を整うかな。今週は点数いいけど、またすぐ崩れるんじゃないかなとちょっと自分に懐疑的になってます。
あ、で、この手のものって、一月とかの単位で、6割、7割いいスコアが出たら、その月は良しって考えていく方が、良いと僕は思ってまして、
はい。
30戦29勝とかもう、相当多分やらなくちゃっていう使命感でやらないといけなくなるんですけど、
はい。
それは多分本当に追い詰める結果になっていくので、
はい。
1週間で考えたら4勝3敗ぐらいのところでいいんじゃないかなと思ってるんですね。で、トータルで、一月の間で、はい、勝ち越すぐらいの感じで使えると。
一喜一憂しすぎない感じで、はい。
はい。
じゃあ、ありがとうございます。
はい、計測します。
はい。僕もちょっと、このまましばらく意識的にいい時だけじゃなくてちゃんと悪い時も書くようにします。
多分でもそれは実は睡眠不足って体型に影響を及ぼすなぁと僕は個人的にデータを取っていて思っていて、というか自分のデータっていうよりも自分のお客さんのデータで統計的に見てるとやっぱり睡眠時間の少ない方って体型変わりにくいっていうのがすごく出てるんですよね。
すいません、いっぱい寝ても変わりにくいんですけど。
ただ多分寝てることによって体型に変化を及ぼしやすくなる傾向は、
はい、
ほぼほぼ、これに関しては多分本当に年齢性別問わず、傾向としては見られるので、
は
あ、寝ない方ほど痩せにくいっていうのは、実際に影響が、やつれるっていうことはあるんですけどね、一定数まで。
はい、はい。
ただ、多分一定、量まで体重だけで見ると落ちていくけど、そこから先は全然落ちなくなるっていう状況が本当によく生まれるので、で、死亡、再死亡率だけがぐんぐん上がるっていう方結構いらっしゃるので、やっぱり睡眠時間と体型って密接な関係を結構やっぱり皆さん持ってらっしゃるなって思っていることが、多分でも気づいたのは3年ぐらい前なんですけど、でもその後意識的にやっぱりお客さんいろいろ睡眠時間とか伺ってみるようになっていくと、やっぱり寝れてない方ほど痩せにくいというか体型が変化しにくい結構明らかに出てるので、やっぱり寝ることってすごく影響大きいんだなって改めて思ってましたね。だからヤクルト1000とか僕意識的に使うようになってるのも自分でもあるんですけど、
はい、
やっぱり質の良い睡眠っていうのはすごく体を回復させるし、体を本来のコンディションに持っていきやすいんだなっていうのを実感としてもありますしね。
はい。
だからこれでソムナスを活用していただくのは非常に良いことなんじゃないかと思いますね。
あ、ありがとうございます。す
ません、ちょっと点数が良かったんで見てもらおうと思ってランを作りましたが、じゃあこれから
意識的に。でも本当にすごい、はい、これはだって単純に多分僕らこれだけ見てたらカラオケで高得点出してる人みたいな感じになってますね。96、100、196とか全部ほぼほぼ90点超えみたいなスコアになっているので、
はい、
100が何個っていう感じですか、4つで100。
就寝時間を意識して見るようにします。
ね、それは。
ぜひ。
はい。
でも、100出るって本当すごいですよね。
100もね、見たことないから。素晴らしいです。
ありがとうございます。で、ストレッチ。
はい。
そうですね。筋トレムーバーレックスが全然なんですけど、ストレッチ、呼吸、などは、これが今年のグラフなんですが、
はい、
1月の終わり、前回の収録ぐらいから乱れてる時すごい下がってたんですが、はい、1月1日はやる気満々だったので、
お、
すごく高いところからいきなり下り坂みたいになったんですけど、2月頭に向けて全体的にこう上がり気味になってるというところです。特に咀嚼に関しては前回が半分ぐらいだったら今回はもうちょっと咀嚼が多く、
うん、
はい、しております。やはりあまり頬張らない、
うんうん、
そしてもちろん顎を動かす、そして、野菜炒めなどでシャキシャキ感を出すと、
はいはいはいは
い、いうことで噛みたくなるような、
おお、
野菜の歯ごたえを残したような料理にしておりますが、うんうん、ご飯系を食べてて急にトーストに行ったりパン系に行くと忘れたりとかね。
ああ、はいはいはい
はい、ね。急にパスタに行ったりすると忘れたりとか、あと単純にすっごくお腹が空いてたまらない時に食べると、あ、忘れとったっていうことになるので、あんまりお腹空きすぎない時に前回似たような食事を取るという、
ああ、なるほど。
あたりを工夫してますが、まだまだです。ですから今日ちょっと時間がなくて、コンビニのイートインで食べ、カップラーメンを食べるという、もう、場所も違う、食べるものも違うのと、完全に食べ終わった後に、ああ、忘れとったということになっておりますが、咀嚼も、こう、若干、2月から持ち直してきたと、
うんうん、
いう感じです。
素晴らしい。
はい、ありがとうございます。それでは結果です。前回計測した体重が 87.9kg でした。今週はじゃん 88.4。
0.4kg の増量でーす。
増量です。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。体脂肪率です。前回の体脂肪率が 30.4%。今週は、じゃん !30.4。
減らないなら増やせーの 0.0
です。
変わらなくです。
面白くなくてすいません。ウエストです。前回が 97.1cm でした。今週は、じゃん !96.8。
おう、0.3cm の減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
誤差でもいえ、で、今週は、今回は、僕、感覚として、あれ痩せたと思ったので、すごい減ってるんじゃないかなと思ったら、全然減ってないどころか、増えたみたいな感じで、ちょっと、あらっと、思っております。
なるほど。
増えてはいない。
まあ、
大丈夫ですよ。
いいですか？
っていうよりも、体重としての数値は増えてはいるんですけど、体脂肪一緒じゃないですか。
はい。
前回と。
はい、
っていうことは、増えたわけではないんですよ。だから実際痩せてるって言っていいと思います。っていうか前回と今回の結果だけで見たら痩せてるって言っていいですね。
はい。
うんうんうん。まあウエストも落ちてますね。
そうです。だから体感としての感覚は数字だと水分等との絡みもあるし、実際多分水を持ったりして、増えている部分があるので反映しにくかったりはすると思いますが、
はい、
変わってるのは間違いないですね。じゃなければ体脂肪も増えるはずなので、体重が増えているのであれば、
はい、
だから減ってるという体感は正しく働いてるんじゃないかと思いますし、
はい、
あと体感の変化と実際の変化が近い時ほど、やっぱり自律神経ってすごく正しく働いてるんですよ。そこが乖離していくと、もう全然感覚がつかめなくなって、
はい、
自分の体の状態今どうなんだろうっていうのを考えられなくなってしまうので、
うんうん、
そういう意味で非常に自律神経も感覚的に整いつつあるのかなというところですよね。
はい。ちょっと睡眠時間と運動を気をつけて自律神経の整いを優先します。
はい。だから出ている数値よりも多分実際の体感での変化っていうのが、あったんじゃないかなという感じをしますよね。これを拝見している分で言うと。
はい。そうなんですよ。本当にね、こんな数値じゃないぐらい痩せた感があったんですよ。
だから実際体験の変化起こってるんだろうと思います。
ほうほうほうほう。
はい。でも結果が出る前にまた自律神経と生活のリズムが崩れてまたぐちゃぐちゃになってしまうじゃないか。
でも本当にだから面白いものですね、そのあたりはというか、多分でも体感の感覚は非常に今正しいと思います。はい、お話伺ってる限りで考えれば。
数字が出てくるのは、やっぱタイムラグがある感じなんですかね。
はありますね。あと、計測していない部位が減ってるっていうことがあるじゃないですか。
ああ、
はいはいはい。はいはい。嘘じゃなくて、二の腕周りだったりとか。
そうです。なので、測っていない部位が減ってれば減ってるんですけど、
うん、
測っている部位の変化が乏しいと、
うん、
そこの実感が伴わないっていうか、まあ、数字だけで判断するとっていうところですよね。だから実際体感で変わってるっていうのが正確に捉えられてる時ほど、まあだから脳の感覚と実際の感覚の乖離がないっていうことなので、自律神経がすごく整ってるっていうことですよね。ちゃんと自分で自分のことを取ること、律することができてるっていうことですから。
お、
律しているんですか。
うまくだから制御下に置けてる、いわゆるアンダーコントロールの状態になりつつあるっていうことですよね。
かっこいいそれ。はい。
はい。
だから実際の変化はあったんじゃないかと思います。測ってる部位に反映されていないっていうだけじゃないかなと思いますね。
はい。ありがとうございます。信じてくださってありがとうございます。
はい。いや、もう、それはもう数字から読み解いてのお話なので、ちゃんと感情論ではなく、根拠に基づいているので、
はい。
多分、いい方向に行っている気はします。
ありがとうございます。ズームの画面で、横浜から繋いでる人が根拠もなく、なんか人ごとで、しかも、疑いの目を持ちながら、上から目線で、なんか、舐めた顔でにやけてる人が。
いや、なんか、制御下に入ってるアンダーコントロールかっこいいなと思って。すごい。
あと、実際多分今、画面越しの判断にはなっちゃいますけど、多分、哲夫さん顔がちょっと一回り落ちてきてると僕は思ってます。
うん、ちょっとシュッとして
る。ありがとうございます。
変化してると思いませんかっていう、誘い水みたいな感じになっちゃうんで、ちょっと、どうかなと思いますけど、でも実際多分、顔の幅は少し変化があって落ちてきている感じがあります。なんだろう、目の近くって言ったらいいんですかね。耳、はい、耳の延長線上と言いますか。
あ、確かにそう言われると
変化してますよね。
幅が減った気がする。
そうです。幅が落ちてるんですよ。
咀嚼しすぎて顎が。
いや、だとするとスティーブン・タイラー方向に行くので発達していく方向なので。だから本当に変化をしているはずです。お顔を拝見する限り本当にお顔ちっちゃくなりつつありますから。
あ、そうであってほしいんですが、はい。まあ、これから自律神経様の気を、機嫌を取りながら、ビクビクして生きていきたいと思います。
コントロール下じゃないの？
一応現状は、はい、いわゆるアンダーコントロールですよね。
でも自律神経様にもうお願いします。お願いします。
自律神経のコントロール下に入ってんだ、哲夫さんが。
支配下にあると、ね、意味なのか。
はい、実際そうだね。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などをお待ちしております。お送り先はダイエットアットマーク p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット254回、お相手は半助と
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。